聖書拝読します。テサロニキ人への手紙第1、4章13節から18節。テサロニキ人への手紙第1、4章13節から18節。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って、眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。
それではお祈りさせていただきます。手にまします。父なる神様、あなたの恵みに感謝します。今からあなたの生きている御言葉に基づいたメッセージを司るわけですけれども、どうかこの足りない私に聖霊様の力を与えてくださり、そして御言葉のこの真実の通りに語ることができますように、どうか支えてください。素晴らしいあなたの愛と、そして恵みに感謝し、私たちの救い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。先ほど修養会の、ね、あのビデオ出ましたけれども、あの日本語のメッセージはあのゴスデン先生がね、されて、そして最後の日ですね、まあ、2日間しかなかったんですけど、日曜日の礼拝はメッセージが主の再臨ということで、話されたわけです。でその後のスモールグループのディスカッションで、この、テサロニケ人への手紙のですね、あの4章13節から18節、これが、このもとにですね、いろいろディスカッションしたわけですけれども、でその中で、ね、キリストの再臨ですね、どのくらい今キリストが来られるということは、クリスチャンの方はですね、信じてるし、そして聖書の中にありますけれども、初たび来られてどのくらい、考えてますか。それから再臨のためにですね、私たちは、どのような準備をしたらいいですか。そのような質問があって、そして答え、いろいろディスカッションしたわけですね。 ですからこの御言葉ですね、今日の聖書箇所ですね、今日メッセージをさせていただくときに、この御言葉を通してですね、メッセージをしたいという思いが、ね、与えられまして、そしてこの聖書箇所をですね、選ばせていただきました。ということで修行会からすごい続いているということでですね、あります。そして皆さんもご存知の通り、今はこの教会ではキリストの弟子ですね、弟子になるという、その弟子訓練、ということが大きなテーマになってますね。でその中で将来の神様の計画ですね、私たちに与えられている計画をさらに理解することは、神様との関係が、私たちの関係がさらに深くなって、そのことによってキリストの弟子のとさらにですね、となる良い訓練になるということがなるんでしょう、なんじゃないでしょうか。 ね、ということでですね、そういう意味からもこの御言葉を見ていきたいと思います。まずこのテサロニケ人の手紙第一ですけども、歴史的な、ね、背景ですが、皆さんも前覚えておられたと思いますが、使徒の働きですねを中心に学んでいきましたよね。でこれはテサロニケっていうのはどこにあるかご存知ですか？ここはパウロのですね第2回伝道旅行の経路を書いたところなんですけれども、テサロニケというのはこの画面の左の上の方ですね、マケドニア、ね、のところで、そしてその南の方に、アカイア、今のギリシャがあって、そしてコリントがあるわけですよね。そしてこの第二の宣教旅行の時にテサロニケに行ってから、その後コリントにパウロは滞在してたんですけども、そこで書かれた書物であるというふうに言われております。そしてパウロのこの手紙の中ではですね、一番古いのはこのガラテヤ人への手紙、そしてその次に古く書かれたものではないかと。テサロニケ人への手紙第一と、その次に第二ですね。そしてこの時の初代教会のクリスチャンですね、信仰者のためにですね励ますことになったのがこの御言葉です。多くの人も、私たちは死んだらどうなるか、ね、どこに行くのか、そういう疑問があると思いますけども、このテサロニケ人の教会の人たちにもですね、もうすでに亡くなってしまった、信仰を持って亡くなってしまった人たちにはどうなるか、その教会の人たちの将来はどうなるのか、そういう心配とか思いとか、ね、疑問があったと思うんですけども、それがこのパウロのですね手紙によって大いに励まされ、そしてまたその神様の将来の計画というのが明らかにされたわけですね、はい、でこの今日の聖書の御言葉の中でですね、3つ、全てがいろいろたくさん素晴らしいというか重要な言葉ですけれども、3つ大きく分けてですね、3つの真実を皆さんともにですね分かち合いたいと思います。それではまず最初ですね、この13節から14節読みますね。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。この中です。まずですね、最初の要点というか重要な箇所は、キリストは何々された、何だと思いますか？もう分かってますよね、はい、復活ですね、復活、はい、このキリストが復活された、これは真実です、事実ですね。そしてキリストの復活は私たちクリスチャンの信仰の大きな原動力です。イエス・キリストこそ私たちの信仰の土台であり基礎であり、イエス様が復活されたことが私たちの信仰の力です。何回かも前に分かち合ったことがあると思うんですけど、私が キリストを信じたときはいろいろなプロセスがあったんですけども、一番のなんか大きな出来事っていうのは伝道集会の時にこの御言葉で、イエス・キリストが十字架にかかられ、そして3日目によみがえり、そしてその後多くの弟子にですね現れたんですね。でその時に、トマスという弟子がいましたね。十二弟子の一人ですけども、でその時トマスはいなかったんですね。だからでもその後でですね、後日イエス様はトマスに、ね、他の兄弟、弟子たちに会ってですね、そして自分のイエス様の脇腹ですね、刺された脇腹、それから釘の刺された跡を触ってみなさいって、信じないものなんで信じるものになりなさいって、その、御言葉はねヨハネの福音書にありますけども、そしてトマスはですね我が神我が主ってね言われたわけですね。でその箇所をですね伝道集会で聞いてね、これは復活された確実な証拠であるし、そこで私もイエス・キリストの復活をね、信じることができたし、受け入れてイエス様をはっきりと受け入れたんですね。復活が私たちの信仰の原動力ですね。コリント人への手紙第1、15章の17節。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかられ、血を流されました。キリストの血によって私たちの罪は許され、そして私たちが正しい義と認められるためによみがえられたんです。キリストは復活された。これはこの御言葉の中のね、第一の重要なところですね。次に15節から16節、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。はい、二つ目の真実、将来の約束は何ですか。キリストは再び、何だと思います。来られる。はい、キリストの再臨です。現在キリストは神様の右におられますね。そして将来、私たちいつか分かりません、どのようにしてというか、どのような状況で、そういう詳しい状況は分かりませんけれども、はっきりしていることはキリストは再び来られるということです。それは16節にあるように、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。まあ、こういう絵をですね見たことがあると思いますね。もう聖書のいろいろな場面は多くの人々が絵画として描きましたけれども、この手はキリストが天に昇られることを想像してね、この時の想像をして、描かれた絵ですね。そして右側にの下に2人天使の白い衣をね 来て翼のある2人がいますけれどもですね、聖書では使徒の働きでは白い衣を着た2人の人と書いてありますよね。このようにして、キリストは天に昇られ、神の右にね座しておられます。そしていつかは、ね、同じように主イエスキリストは帰ってこられます。使徒の働きの、一章の十節から十一節、イエスが登っておかれ行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。そして3番ですね、3つの、3番目 の、 要点ですが、答えが出てますけれども、キリストと共に私たちはいつまでもということでお読みしますね。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。はい、3番目の要点はですね、キリストといつまでもということで、このことはこの、聖書の、ね、箇所は契機と言われるところです。それは英語ではラプチャー、ダ・ラプチャーということですね。たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ。この引き上げられっていうのが、ラテン語ではラプチューロっていうそうです。そしてこのラプチャー、R-A-P-T-U-R-E ですね。それはコートアップ、引き上げられというか、そうですね、引き上げられというのはそこから来るそうなんですけども、で日本語では契機という言葉として、言われてますよね。そしてその順序ですね、キリストにある死者がまず初めによみがえりあります。ですから契機の時、キリストが契機の時下ってくる時に、まずですね、このキリスト、全世界のキリスト教会のクリスチャンですでに眠っている、すなわち亡くなっている方が蘇るんですね。蘇るということは体をもらえるんです。キリストが復活され、そしてよみがえの体ですね、栄光の体を持たれてと同じように、すでに亡くなったクリスチャンの方々は神様の偉大な力によって新しいよみがえの体をもらえるんです。ですからパウロもそうでしょうね。この初代教会のキリストの弟子、十二人の弟子もそうでしょうね。そしてまた私たちが知っている先輩たちですね、クリスチャン先輩たちですでに 亡くなっている方々もこの時によみがえるんです。今眠っている方々、クリスチャンで、ね、亡くなっている方々の霊はキリストと共にありますけれども、でもこの敬虚の時に彼らのよみがえの体をいただくことができるんです。そしてその後でですね、その時敬虚の時生きているクリスチャンの人たちがもう引き上げられるんですね。そして空中でキリストと会うんですよ。それがいつ来るか分かりません。明日かもしれない、また何十年後かもしれないけれども、ただはっきりしていることは日に日にその日が近づいている。使徒パウロがこの手紙を書いたとき、パウロはが生きていて、その時に刑期が起こるんではないかと思ってたというふうに思って、可能性があるとね、そういうふうに仲介書もありましたけれども、でもそのパウロも今は眠っている、ね、霊は、彼の霊はキリストと共にあるけれども、体は葬られている。でも日に日にですね、このキリストの再臨と敬虚のは近くなってくるんですね。だから私たちは今その中にいるのかもしれないし、はい、でもはっきりしていることはこのように一度信仰に入ったら、神様は私たちを見捨てずに、そしていつまでもですね、キリストと共にいつまでも一緒にいることができる。そしてその時は新しいよみがえの体をに変えてくださっている、そのことが約束されているんです。ヨハネの福音書14章3節、私はイエス・キリストですねが言って、あなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方もをもおらせるためです。使用会のね、ところでゴスティン先生もおっしゃってたんですけども、人間のみが神様を礼拝している、誰でも、私たち人間は神様の存在というか神様を礼拝するように作られているんです、ね、それはそして創造主を崇めるように作られている。それは創世記の2章7節には、神がね、アダムを作っ土の塵から作った時に命の息を含まれた、ね、そしてアダムは人となったんですけども、そして誰でも、クリスチャンでもノンクリスチャンでも、人間は誰でも命を持っています。その命は肉体の命、それから霊の命、それから永遠に続く命です。しかしキリストを通してのみ真の神を知ることができるんですね。これはただただ神様の恵みであって、そしてクリスチャンである恵みです。ですからキリストを信じない、信じられない人たちはどうなるんでしょうか。その霊は神様のキリストのもとからはるかに離れていて、 越えられない縁がありますね。ルカの16章で金持ちとラザロのね例えがありますけれども、この金持ちが死んでもこの、ラザロのいるアブラハムのね懐というか、すなわちですね、神様のところには来れないんですね。そしてそれだけでなく、キリストにないものは神の様の前で最後の審判で裁かれ、そして永遠の滅びの場所に、なんていうか、行かざるを得ないんです。一方、信じる者は、たとえ信じてその後いろいろな罪を犯してしまう毎日ですけれども、でもキリストによって許されて、そして裁かれないですね。もちろん私たちのクリスチャンでは、神様の前、キリストの前に立って私たちの行いによって報いを受けると書いてありますけれども、でもクリスチャンはいつまでもね、キリストと共に、そして神の国に、永遠にいることができるの。ですから私たちの使命というかですね、神様から生かされているもの、このように素晴らしい恵みにあるから、証しをしていかなければならないですね。そして、クリスチャンでない方にですね、いろんな会話の中で、人間ってどうなるんだろうねって、死んだらどうなるんだろうねって、そのような時はクリスチャンとしてのこの素晴らしい希望をですね、分かち合う良い機会になると思うんです。キリストは復活され、再び来られ、そしてキリストにあるものはいつまでもイエス様と共におられる。この、神様の約束、そして真実の約束は私たち、ね、力を与え励まし、そして、この、約束とがあればですね、このいろいろな試練とか困難とかあってもですね、大きな望みとなって私たちを支えてくれることができます。それではお祈りさせていただきます。手にまします父なる神様、名をあがめます。あなたの素晴らしい約束、そして希望をありがとうございます。私たちをこれからも信仰者としての信仰を強く保ち、そして私たちを証しするものとして用いてください。感謝して救い主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。